さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。今日もまた一人でですねトークさせていただきます。よくトリプル K っていうね、まあ、3K っていう言葉がありまして、そのいろんな解釈があるんですけれども、まあ、危険、汚い、きついとか、まあ、そういう、まあ、どちらかというと、まあ、やりたくない仕事だけど、やらなきゃいけないというような仕事があると。同時にその3つの K でもですね、こんな言い方があるということをちょっと誰かが言っておられたんで、それ面白いなと思って、例えば最初の K は顔と、非常に男前のかっこいい顔、これはやっぱり持って生まれたというか、ラッキーであると。もう一つは、カーですね、車の K ですね、車、そして金、顔と車と金があればですね、すごくよくできるという、全く、さっきの危険、厳しい、汚いとかと違う K があるけれども、もっと本質的な、トリプル K は何であるかというと、一番人生にとってっていうか、ビジネスとか、ライフ&ワークバランスでも一番大事なのは、まあその好奇心というか、好奇心、これ K で始まる、まあ、さっきの 3K のトリプル K の、まあ、好奇心を持つ、まあ、自分の好きなことを仕事にできればいいけれども、それ以上に仕事をやりながら、その仕事を好きになりながら情熱を持っていくという、まあ、好奇心、常に、こう興味というか好奇心を持って、こう人生なりワーク&ライフもそう当たっていくという、まあ、それ好奇心が大事の K ですね。もう一つは心っていうか、やっぱりハートっていうか、人を引きつけるためにはやっぱりテクニックよりか、その人が持ってる、感情、人間は感情の動物であるから、こう心、感情を大事にする K ですね。で最後の K はやっぱり国際というか、まあ、グローバル、インターナショナル、これはまあ国際という言葉、一言で言えば、やっぱり僕はこのラジオで世界は広いっていうことを言ってますけれども、まあ、僕はたまたま狭い日本から、脱藩して、っていうか坂本龍馬みたいですけど抜け出して、世界に今羽ばたくというか、そのチャンスをです、本当に小さな小さなチャンスをですね40年前に掴んで、それでいろんな国、20年ぐらい、こう住んで、まあ、多くのことを、まあ、思えば楽しいことがほとんどですけれども学んできたんですけれども、まあ、仮にずっと日本にいればっていう観点、それは日本にいれば、それなりに、まあ、しょうがないからそれでよかったかもしれないですけれども、やっぱりね世界に出てよかったのは、まあ、いろんな人と会って、いろんな国籍の人、僕はアフリカに4年いたんで、黒人もヨーロッパでも6年くらいかな、60年いたんで、そしてアメリカにもいたんで、そして仕事はアジア中心でやってきたりしたんで、もういろんな、人々と知り合って、まあ、国際連合ですんで、世界中の人々とこう話し合って、そこから学んだことはですね、ステレオタイプでこの国の人はこういう感じという見方もありますけれども、しかし同じ組織に入って働いてたら、やっぱりそれぞれみんなそれぞれのキャラクターがあって、多様性ということがあって、でそれをこうなんていうかな、世界のいろんな人々と一緒に仕事をやったらですね、こう日本人の、メジャーというか価値観というか、こういう見方で人と接するというのがあるんだけど、まあ、それはほとんどですね当てはまらないというか、それぞれ全く違った見方、考え方があると、むしろそれを受け入れるしかないと、まあこういう人がこうだから、こちらがそれに対してクレームとか文句つけるというよりか、こういうもんだということで付き合うしかないと。で相互補完的、インターディペンデンスというか、とりあえず両者がウィンウィン、両者がプラスになるような、 そういう働き方なり、ネゴシエーション交渉というのが、あって、でどうしてもこちらが押し付けたり、日本だからこうだからとか、日本の常識は世界の常識ってなくって、日本の常識は世界の非常識で言われるように、まあ自分がこうして学んできて正しいと思っていることが相手から見れば、全く違うように映ることがあると。その時に、自分が、相手に対してすごく期待した場合、相手から裏切られたというように、まあ場合によっては、まあ、こちらの意見を押し通そうと思えば、喧嘩っていうか、そういうことになる可能性もゼロではないと思うんですけども、まあそれらを全て、考えていくと、やっぱり自分の日本人である意思、それも通したいと思うけれども、しかしいろんな人々とうまくやっていくためには、相手のことも受け入れて、まあ最低限こちらの絶対これ革新的利益という言葉、中国の習近平国家主席は使われますけども、革新的利益は大事だけど、その他はまあそれほどでもないというようなことを考えたりします。まあ、話は問いますけれども、99歳になられた、ヘンリキ・シンジャー博士がですね、最近日本に来られて、僕はそれ知らなかったんですけれども、岸田総理と会われたりですね、あるいは講演会やられた、僕の友人が講演会にこう出られた時にですね、やっぱりキッシンジャー博士の本を、ワールドオーダーとかですね、いくつか本を読んで、今もその本でクォートしたのをですね、読み返したんだけど、やっぱりハーバード大学の教授でユダヤ人で、そしてニクソン大統領の時の大統領補佐官で、米中の国交正常化に持っていかれたり、ベトナム戦争の泥沼から抜けられたり、なんかそれをやっぱりキッシンジャー、博士の考え方、これ一言で言うと勢力均衡型バランスパワーっていうか、軍事力でも、まあ、理想主義というか現実主義というか、相手がその軍事力を上げていったらこちらも同じバランスだけ上げていく、あるいは、その安全保障の、まあ、同盟を結んでですね、まあ、同盟関係セキュリティ関係で、このバランスオブパワーを取っていくというか、安全保障でもですね、そういう覇権安定型よりか、まあ、勢力均衡型とか、同盟を結んでやるような、そういうやり方をやっていく。でキッシンジャー博士が、今のウクライナ問題に対してですね、ちょっと勢力均衡型っていうか、それ、例えば、ウクライナの、まあ、ロシアが取った親ロシア派がいるようなところで、まあ、ウクライナはもう絶対妥協しなくて、クリミア半島も徹底的に、取り戻すんだという2014年のラインまでですね行って、この2月24日に、始まっているか、もっとこうやっぱりロシアに対して打撃を与えるべきであるというのが今の世論の主流だと思いますけれども、まあ、僕も、まあ、ここまで来たらそれで徹底的にやって、新しい、国際機関を作るぐらい、まあ、国連を作るぐらい、ロシアを排しながらやるぐらいの、考えも正解かなと思ってたんですけど、やっぱりキッシンジャー博士はそうでなくてですね、やっぱり勢力均衡型っていうか、まあ、相手のこともあんまり相手を徹底的に、ノックアウトすることによってそのリベンジが起こると、まあ、実際第一次世界大戦で徹底的に、ドイツをいじめたんで、そこでファシズムが生まれて、こう第二次世界大戦になったとか、あんまり賠償金取りすぎて潰したらえらいことになるということからいくと、やっぱりある程度の、妥協が必要であるということを言われたら、あ、なんか99歳であるキッシンジャー博士が言われたらですね、なんか歴史観というか、今、目先のタクティクス、目先のことを考えたら当然、この今のイケイケどんどんでやっていくのはいいかも分かんないですけども、しかし、そうでないこともあり得るかなという、まあ、今言われてるのは、やっぱり核兵器持ってる国は最終手段として使うことができるとかですね、まあ、そういう話を聞けばですね、まあ、改めてキッシンジャー博士の本をじっくり読んで、咀嚼して、 そして、まあ、今回、まあ、99歳なんでもう最後になると思いますけれども、そこに来て、岸田総理と話された内容、これオープンになってないんでどんなこと話されたか知らないんですが、まあ、想像でいくと、まあ、勢力均衡化だとか日本のこう役割あるいは台湾問題も入ってると思うんですけれども、まあ、今表層的な、こう安全保障の問題でも集団的安全保障とかありますけれども、協調的安全保障とか専門用語を言われたありますけれども、だけどその時のこう権力者の、このキャラクターというか、その交渉術というか、その人のなんていうんですかね、これ緒方佐和子先生が言われてるんですけども、まあ、人間の安全保障でいくと、人と人との交渉の仕方のシュナイダーという人がいたですね、まあ、いろんな国際情勢リアリズムの動きがあるんですけども、だけど、この外交とか例えば安全保障も含めて動かしてるのはやっぱり人であって、これは、プーチンであったりゼレンスキー大統領であったり、あるいは各国の代表の人々の動きであったり、世の中の動き、あるいは、食糧危機とかエネルギー危機とか、このスターリンクとかそういうのが全部含まれてくるんですけども、だけどトドのつまりはっていうか最終的にはやっぱりこう最後人、あるいはその国内政治、これ外交安全保障というのは、実は外交で国と国で戦ってるけど実は国内問題で、この決着できるだけ戦争を始めるのはそれほど難しくないけれども、その戦争をやめる出口戦略というかそれが難しいというのはこれはまあそうなんですけども、どのように出口戦略をやるかということは今問われてるんですけれども、まあこれからヨーロッパでは結構寒い冬が到来すると、まあ今年はちょっと暖冬とか言われてるんですけれども到来すると、その時にどのようにするかと、これは我々がこうしてラジオで話したり考えてもしょうがない、どうしようもならないことなんですけれども、まあこうして言っても全然変えることできないけども、まあいろんな歴史観とか今人と人とのその関係の交渉術とか含めてディプロマシーとか含めて外交政策決定過程論というんですけども、外交政策の決定の過程論におけるゼレンスキー大統領プーチン大統領の間に起こること、あるいはアメリカのこの中間選挙でどうなるということをもろもろのことを含めて、まあ、考えてみることも大事かなというふうに思ったりします。まあ、このラジオの良さは今ちょっと考えていることをですね即興でこう語りながらこうなんか整理していくというのが、まあ、僕にとってこのシンクタンクジャーナル、まあ、シンクタンクですね、構想を練ったりポリシーメイキングしたり、それを同時にジャーナルですから、こうして、世界に向けて、発信するということです。はい、ということで、今日はですね、まあ、もろもろのことをですね、語りました。大阪学院大学経営学部中野保でした。どうもありがとうございました。